どうも、梶本大輝です。演劇集団キャラメルボックスという劇団で舞台俳優をやったり、声優の仕事をやったり、映像の仕事をやったり、自分で演劇のワークショップなんかも開催してます。今日もよろしくお願いします。今日は3月の17日、水曜日ですね。今日もいただいたギフトをまず紹介していきたいと思います。ラジオネームユミコーンさんよりいただきました。元気の玉と美味しい棒ですね。ありがとうございます。お次がですね、ラジオネームみかんさんよりいただきました。コーヒーの微糖と美味しい棒をいただきました。ありがとうございますね。毎日のように送っていただいてありがとうございます。あとはお便りを紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム岡山のへそさんからいただきました。素敵なお声を拝聴させていただき、朝から興奮しすぎて鼻血が止まりません。コーヒーの微糖とともにいただきました。ありがとうございます。岡山のへそさん、鼻血止まりましたか？久々に聞いたよね。興奮で鼻血が出るってあれ、ある？今まで会ったことある？僕はないですけどね。でも、いや、嬉しいです。素敵な声と言っていただけてね。これからも聞いていただけたらと思います。ありがとうございます。岡山行った時は、ぜひ声かけてください。見つけたら。一緒にお酒でも飲みましょう。次。ラジオネーム。ハルカムさんよりいただきました。ありがとうございます。演劇のギャランティーの話、回答ありがとうございました。技術やスキルを提供して対価を得るの考えは確かにそうですね。それが自分の個性や価値を高めていく原動力にもなりますもんねと、うん、ちなみにちょっと話が変わりますが、役者が出演する舞台の宣伝をすることは集客のためにするべきと思うのですが、人によって差があると感じます。役者自らの宣伝活動についてのお考えについてお話聞きたいですということで、美味しい棒6本とともに、いただきました。はいはいはいはい。そうですね、主に、まあ、舞台での話ですよね。役者が今現在手掛けている、舞台の宣伝をどう行えばいいのか、っていう話ですね。これを今日は主にお話ししていきたいと思っております。まず、まあ結論から言わせてもらいますと、絶対にやった方がいいですね。基本はです。まず基本は、絶対にやった方がいいです。なぜかというと、やっぱり自分が責任を持って、作っている商品を、なぜ、人に売ってますよっていうのをお知らせしないんだっていう話ですね。結構やっぱり演劇って宣伝が下手だなって自分も含めです。思っていて、やっぱり圧倒的にその宣伝にかけるなんていうかモチベーションが低いですよね。それはなんかこういいものを作ってれば、お客さん来てくれるんだみたいな、ちょっとそういう、まあそこまで露骨に思ってる人はもうさすがにいないと思うんですけど、この SNS が発達してる時代にね。だけどやっぱ少なからずあると思うんですよ。で、宣伝をばっかりやってる人のことを結構なんか、あいつはなんかがめついって言ったりする人も中にはいるんですよ、この辺は。ですけど、やっぱりその演劇、前にも言いましたけど、演劇だけが特殊な職業だと僕はちっとも思わないので、やっぱり自分が、責任を持って、作っている商品、コンテンツはちゃんと売り切るっていうことを目標にしなきゃいけなくて、やっぱりお客さんに認知してもらえなかったら、お客さんの元に届かなかったら意味がないんで、うん、一人でやってるわけじゃないので、まあ、プロになれば特にですね、それを、うん、その、なんていうか、まず作品を面白くするっていうのは大前提で、その後にちゃんと知ってもらう努力をするっていうところをもっと意識していかないとな、 というふうには思っておりますが、いくつか問題点があるなと思っていてですね、まず、宣伝を一生懸命やってる方います、僕も頑張りますが、まず圧倒的に宣伝が下手っていうのがありますよね。下手というか、その、まあ、よくあるのは、何々をいつからいつまでやります、見に来てくださいっていうことに終始してしまうんですよね、ついつい。それはいろんな要素があって、まあ、稽古でいっぱいいっぱいだとか、ネタバレを避けてとか、いろいろあると思うんですけど、でもやっぱりそのそれじゃお客さん来ないよなって思うんですよ。まあこれは本当に自戒も込めて言ってます。やっぱりそのどういう作品であるか、何を楽しんでほしいのか、劇場に来るとどういうことが起こるのか、どういうメリットがあるのか、この魅力は何なのかっていうのをやっぱり存分に伝えていく必要があると思いますし、そのやっぱり作っていく過程っていうのも共有できればできるほど、お客さんワクワクできると思うんですね。そこをやっぱり稽古にかまけてないでちゃんと両立して、抑えてシェアしていかないといけないなというふうに、思います。やっぱね、野菜とかでもそうですよね。このトマト買ってくださいって言ったって買わないですよね。このトマトはどこどこさんで、誰々がどういうふうに作っていて、どういう美味しさがあるのかってことが分かった方がやっぱりお客さん買いやすいですよね。なのでできるだけそのそういう、詳しく状況を伝えていく、やっぱね、ネタバレっていうことにみんなね気を使いすぎてる気がします、僕は。まあネタバレが嫌な人は見なきゃいいだけだから、まあ結構極端なこと言ってますよ。でもネタバレを恐れるあまり、出し惜しみするあまり、何にも伝わってなかったら意味がないんですよ。なのでできるだけその伝え方は工夫していかなきゃなというふうに個人的には思います。あとはもう一つ、注意すべき点があって、何でもかんでも宣伝すりゃいいってもんでもないと僕は正直思っていて、ですね、まあもう心底自分がね、ぜひ見に来てほしいっていう作品ばっかりやってたら別ですけど、まあ、僕で年間舞台、まあ、10本から15本ぐらいやるんですけど、その、やっぱクオリティが保証できないかもしれないって稽古中に思うことって正直あるんですよ。お客さんに見に来てもらっても楽しめないんじゃないかっていう、心配に、なること、まあ一人で作ってるわけではないので、いろんな要素が絡んできていて、果たしてこれはお客さんに満足いただけるクオリティになるのかっていうのが心配になる時があります、正直ね。でも我々の仕事は少しでも自分ができることをね、自分ができるパートで自分ができる技術を使ってもう最大限面白くすることが仕事なのでやりますが、そこで気をつけなきゃいけないのは、やっぱり自分の信頼度を下げる宣伝はやるべきではないなと思っていて、やっぱこうお芝居をやってない時、舞台の本番中、稽古中じゃない時にも役者の活動を少しでも知ってもらいたいし、僕自身の考え方っていうのを知ってもらいたいんで、こういう、ね、ラジオトークとか配信とかをしてるわけですけども、そこでこの人の言うことだったら共感できるなって思う人が増えれば増えるほど、僕は活動をやりやすくなると思ってやってるんですけれども、だから信頼度、信用の貯金ですね、っていうのが大事な世の中だと思うんですけど、この人は嘘つかないなとか、この人が言うことはわかるなっていう信用してもらうってことが、こうなんだろうな、こう目の前のキンキンのお金を稼ぐってことよりもはるかに大事だと思っていて、それで言うとやっぱり、面白くないものは面白いとは言えないんですよ。そこは絶対嘘つきたくなくて、それは自分が出てないお芝居見た時もそうですけど、なのでその自分はあんまりこうおすすめできないなと思っているものを嘘をついておすすめするっていうのはあんまり得策ではないなというふうに思います。ただ面白いか面白くないかっていうのは 100人いれば100人が違う感性を持って、見ることなので一概には言えないなと思っているので、まあ、自分は自分でやるべきこと、できるべきこと、できることを最大限やって面白くする努力をする、その上で自信を持ってお客さんに宣伝できる状態を作るっていうのが、まあ、一番の理想かなというふうには思って僕は日々活動しています。なので、作りっぱなしっていうのが一番良くないなって思います。子育てをしない育児放棄みたいなもんだと思うので、作品を自分の子供だと思ってしっかり育てて、しっかり、世に共有していくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。ハルカムさん、お便りありがとうございました。岡山のへそさんも鼻血止まりましたでしょうか。お便りありがとうございました。このラジオトークではですね、こういうふうに質問、感想、相談、こういうことやってくれっていうのを何でもお便りで募集しております。よろしければどしどし送っていただければと思います。あとね、ギフトも、いつもありがとうございます。リアクションボタンもね、たくさん押していただいてありがとうございます。今、このラジオトークのオリジナルジングルを作ろうっていうゲットイベントっていうのをやっておりまして、ハッシュタグがついておりますが、ジングルのかけらというギフトを送っていただきますと梶本が泣いて喜びます。よろしくお願いします。それでは今日も皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。それではまた。